皆さんこんばんは。インターネットラジオ風の響きミラクルプレイズへようこそ。今日も楽しくオリジナルゴスペル風の響きをお届けしていきたいと思います。本日のパーソナリティはノアテルミと
鈴谷でお届けいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早いものでもうすぐ12月、ダウンがちょうど良いような寒い日も多くなってきましたが、皆さんお元気でしょうか。今日は久々に2人で収録できるんですよね。
そうですね。
はい、あこちゃん元気でしたか。
はい
はい、なんかね、なかなか会う機会がないんですが。
そうですね。
はい、あこちゃんは今回今年年末年始のシーズンお休みあるんですか。
どうでしょうか。
わからない感じですか。
まだわかんないですね。
大変ですね。
はい、
ですか。北海道にじゃあ帰る予定とかも
今のところないですね。
ま、私はお休みあると思いますが、それでは今日も楽しく風の響き3週からゴスペルをお届けしていきたいと思います。まず1曲目は作詞作曲佐藤翔子さん、希望、どうぞ。
涙流した
私初めて生まれて初めて武道館に行ってきたんですけど、あこちゃんは行ったことありますか。
ないです。
で、私も今回初めて行ったんですけど、あのセレブレーションオブラブっていうイベントが3日間あって、なかなか私もスケジュールが合わないなと思って行けないかなと思っていたんですが、なんか仕事の流れで行くことができて、あの今回本当に行けてよかったなと思っています。で、初めて行った武道館なんですが、私の印象、思ってたより小さいなっていう感じがしました。何人ぐらい入るか知ってますか。
いや、知らないです。
なんか1万4000人マックスで入るらしいんですけど、なんかなので大きいはずなんですが、なんかすごく小さく感じたんですよ。
うん。
で、まあ、あの教会で今あの設営をやっているだけに、なんか舞台の動きとかすごい見ちゃうんですけど、ロディの人の動きとか PA とか映像とか照明とかやっぱり注目して見てたんですけど、やっぱクオリティは高いなと思いました。で、プログラムは特に半分以上かな、賛美ゴスペルを歌うアーティストの人たちが登場する時間っていうのが多かったんですけど、その賛美がすごい良かったんですよ。
うん。
特になんか海外から結構、私は見れなかったんですけどヒルソングとかも来てて、
うんうん、
もうで私が行った時はマイケル・ダブル・スミスっていう、
うん、
結構有名ななんか150万枚ぐらいなんか CD 売れてるような方が来るはずだったんですけど、
うん、
ちょっとなんかお父さんが既得で急遽帰らなきゃいけなくなって、
うん、
その代理で来たアーティストの人がいたんですが、
うん、
なんかその人がすごく良くて、
うん、
ですごい有名な曲で Did You Know っていう曲があるみたいなんですけど、私聞いたことあったんですけど、
うん、
その曲がすごい良くて、なんか特にその歌詞が良かったんですけど、なんかあんな曲あんな歌詞書きたいなって思う、そんな素敵な曲で、本当に今回行けていろんな刺激をもらってきました。
あ、良かったですね。
はい、すごく良かったです。
はい、
はい、ではここで1曲お届けします。 作詞作曲大田恵里沙さん、神の言葉は希望、どうぞ。希望を神の言葉は決して私が弾き語りで歌っているゴスペルグループで、教会での集会があるその前に路上ライブをしてたんですけど、そこですごい嬉しいことがありました。いや歌い始める前にですね、路上にすでにおじさんがいて、私の周りにチラシを配ってくださる教会の方々がすでにいて、なんか今から何をやるんだみたいな感じで聞かれて、それで今からゴスペルを歌いますって言ったら、なんかちょっと面白いおじさんで、なんか歌が下手でも上手くてもいいんだみたいなこと言われて、情熱があればいいみたいなことを言ってくれまして、ってなったんですけど、そのおじさんがなんと最後まで40分間ぐらい路上ライブしてたんですけど、聞いてくれたんですよ。それでその後に集会もあったんですけど、その集会に誘ったら来てくれて、ゴスペル聞いたらもう帰るって言ってたんですけど、最後までいてくれて、牧師の方のメッセージお話聞いて、そして最後にはなんかそのイエス・キリストを信じる救いのお祈りまでして、帰られたんですよ。はい、それですごく、しかもなんか今日は来れてすごく嬉しかったみたいなことを言われて帰られて、私もすごい嬉しかったんですよ。その方12月でお仕事退職されるそうで、そっから時間ができるんで教会も来ますって言われてて、また会えるのをすごい楽しみにしています。
はい、いいですね。
はい、
はい、ここで1曲お聴きください。作詞作曲ジョイさん、メッセージどうぞ。
け多くの曲をお届けしたいので、ここでもう一曲お聴きください。作詞作曲、乃木高政さん、心配いらないよ。どうぞ。
神にも
紹介コーナー、今日の一本。では
アッコ
ちゃんよろしくお願いします。
はい、本日ご紹介する映画はただいま公開中のヒトラー暗殺13分の誤算をご紹介したいと思います。1939年11月4日ミュンヘンのビアホールで演説を行ったヒトラーは、演説予定より早く切り上げ会場を後にしました。それからわずか13分後、ホールに仕掛けられた時限爆弾が爆発。大胆かつ繊細な計画や爆弾の精密さから、秘密警察はイギリス諜報員の関与を疑いますが、逮捕されたのはゲオルグ・エルザーという男でした。ゲシュタポは犯行の黒幕を吐かせようとエルザーに拷問をかけますが、彼は爆破装置を、制作また設置を一人で行ったと告白します。それを知ったヒトラーは、事件を起こすまでのエルザーの人生を徹底的に調査するように命令を下します。はい、この映画はですね、ヒトラー最後の12日間のオリバー・ヒルシュビーゲル監督がドイツ国家を長年にわたって、封印してきたヒトラー暗殺未遂の、真実をに迫ったドラマ映画です。男の犯行までの生活と囚われの日々を交差させ、過激な犯行に及んだ男の心理や、第二次世界大戦直後から、終戦直前まで男を生かしたナチスの狙いも紐解いていきます。主演は、白いリボンのクリスティアン・フリーゲル。この、ドイツのヒトラーの映画、独裁政治の恐ろしさに戦慄する映画になってます。
はい、
はい、
実話ということですか？
そうなんです。で、まあ実話の映画なんですけど、最近なんかヒトラー映画多いなと思って見てたんですけど、なんかこの間もテレビ見てたらヒトラーのなんかドキュメンタリーとかやってて、最近ヒトラー映画多いなと見ている感じです。
そうですか。
あの、史実映画ですし、あまりいい、明るい映画ではないですが、歴史好きな方々、ぜひ見ていただければと思います。
そうですね、なんか考えさせられそうです。
そうですね、はい、はい。本日ご紹介した映画はただいま公開中、ヒトラー暗殺13分の誤算を紹介いたしました。皆さんぜひご覧ください。
では最後にもう一曲をお届けします。作詞作曲、エルサレムユミさん、天国への道。どうぞ。
She
ということで、今日はミラクルプレイズお楽しみいただけましたでしょうか。
今後もさらに素敵な曲をお届けしていきたいと思いますので、お楽しみに。
ご意見ご感想何かありましたら、風の響きホームページからメールでコメントをください。お待ちしております。
それでは皆さん、また再来週の水曜日ラジオでお会いしましょう。
明日のパーソナリティはナベユの皆さんです。どうぞ明日もお聞きください。
さようなら。
さようなら。